おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香菜です。
漢字とアジア、はい、なるべく面白く楽しくお話しするつもりなんで、ぜひお耳をお貸しくださいね。昨日は神から生まれた、その神様との会話のために生まれた漢字という文字が、やがて天下人秦の始皇帝によりまして、紀元前200年でございますけども、神の代理者となった始皇帝は文字の統一を図り、天書体という文字を、天国、これ皆さん方の印鑑でよく利用されているその文字なんでございますね、はい、つまり印鑑に使うということでありますんで、政治的文字なんですな、
はい、
同時に隷書体、これは奴隷の隷を書きますけども、隷書もここから生まれてくるんで、お偉いお役人に差し出す文字という、自らを奴隷とし、まあつまりお役人のお上との連絡のための文字ということだったんでしょうね、
はいはい、
ところがその秦がたちまち滅んでしまいまして、漢という時代、前漢二つありますが、漢という大帝国が中国に生まれます。隷書体はこの漢でますます中国全土に染み込みます。このあたり、この漢字文明を漢はアジア諸国に輸出したんですな。
うん、
漢の息かかってんだぞというようなところが、漢という国家そのものは、まあ、非常に内向きな国家でございまして、この自分たちが作った漢字という文化から何かを醸成させる、発行させて次の文化を作るという文化的力はなかったようでありまして。これは漢を作りました、劉邦という方が文字があんま好きじゃなかったんですな。
はあ、
うん、この方はもう口癖でありますが、文字なんてのは名前さえ書ければ用は足りると。
うん、
それぐらいのもんでいいんだと公言する、まあ、戦国期の英雄であったために、文字に対する、まあ、興味みたいなものはあまり醸し出されなかったと、
はい、
しかしその漢が滅びて陸朝南北朝時代になりますと、面白いですな、これ戦争がまた激しく中国が分裂して戦うようになると、情緒がこう不安定になったりするんでしょうな、はい、ここから鉄板みたいだった漢民族から上漢の時代になりまして、冒険家がいたんですな。そのお上に差し出す書類の文字を家族に向かって書いたやつがいるのよ。
ん？
通信手段で、
はい、
政治家への訴えを書くべき文字を家族へ頼りとして書いた中国人がいたのよ。
本当は家族にはその文字は使っちゃいけないんですか？
それはお上に出すから。だから、こんなの、ポリスマンに、中国ポリスマンに見つかったら引き破られちゃう。文字をこんなことに使うな。
はい。
ところが、それはこっそりやった人がどうも言う。私信という、私の信号の信とか、私信ですな。
はい。
自分の頼りとして。で、その時に、天書体とか隷書体でカクカクに書くと、情感が伝わらないんで、ひまがったような字で漢字書いちゃったん。
はい。
何という書き方かわかりますよね。
草書体？
そうなんですよ。
お、
草が倒れるような文字の書き方をしたっていうんで、草書という書き方が生まれた。で、この草書体は、個人の心情を書くという文字。個人の思いを書くという。王義士なんていう書の天才がいるんですが、この方は草書体の達人でありまして、友人あるいは恋人親族への思いを漢字の中でも独特の草書、崩した文字で書いたんですよね、
はい、
でその中にはもうその政治的に一切使わない、我君を心配するとか、そういう新しい四文字熟語、うん、詩的四文字熟語の文字作りが、この大岸さんあたりから始まるという、
はい。
で、草が倒れるような、風に吹かれるような文字なんで、それを草書と言いまして。
うん、
で、これは指針ですよという暗号で、
はい、
これ、お上に出した手紙じゃないですよ。あんただけには書いて、渡してんだからねっていう意味合いで、その手紙の文面に草書で書きますということを含めて、
草書。
草草って書くんですよ。
あ、だから草草って言うんだ。
草草なの。
へー、知らなかった。
ああ、これは市役所に出すんじゃない。あんたに出す 手紙ですよ、つんで、曹操と書いたという。
へー。
ほら、面白くないかと疑っていたお題が、このあたりから楽しくなるでしょ。
はい。
21世紀の語り部武田鉄矢。得意なところに来たら急に声が色気づきますからね。これでも、面白いでしょ。
はい。前略曹操とか、うん、背景景具って決まったように使ってますけど、うん、あ、そういう言われがあるんだと思う。う
ん、背景なんてね、公式文書って意味なんでしょうね。
そうでしょうね。
曹操っていうのはやっぱり、さだまさしっていうね。元気でいるかっていうね、あのさだまさし風になっちゃう。
はい、
やっぱりこう自分の思いっての文字があれば書きたくなるんですな。で、この草書体から、日本の場合はすごいことに、草書体の崩しからやがて物語を作っていくんです。この辺すごいでしょ。そのうちに、この漢字にアジア圏で大革命が起こります。その大革命に、の先頭に立ったのが、はい、皆さん、私の日本でございます。いかにして日本は漢字大革命の先頭に立ったか。明日の続きということでございました。明日のまな板の上で。